ありがとうございます。ありがとうございます。
ちょっと連絡事項2点と言っておきます。来月のごま先ですけど、1月1日日曜日、9時半から、場所が、村の敷地内になっております。ステージではございませんので、お待ちしております。また、積雪の場もでもあるので、ちょっと余裕を持ってくるように、よろしくお願いします。それから、この後は村の方の方で、コーナーがあると思うんですけど、お土産コーナーで一つずつが、ありますので、一つずつ持って帰ってください。それから、お水の部屋にカレンダー、来年のカレンダーが置いてますので、そちらも、持って帰るように、してください。では、川上さん、よろしくお願いします。
ありがとうございます。本日も皆様からの質問をいただきました。全部で8個あります。まず1つ目です。先生復活の日とされる12月23日の数字カズパマとしての1223の示す意味を教えていただけますか。
1223、また皆さんとお会いできて嬉しく思います。ありがとうございます。で、皆さんの前乗りが深くなってね、お話しする許可を金曜日にいただきました。真剣な方が増えたということで喜ばしいことです。で、1223ですけど、数例ということですのでね、1+2+2+3ということですね。ほんなら9になるじゃないですか、ね、9ならない、10か足してみて8になります、はい、だから8という言霊になるだけですね。だからその質問の意図がね、はっきりしないんですけども、8という言霊ということはね、8というのはイヤヒロと言いまして、一大循環の姿はそのものなんですね。で、一大循環の姿というのは何かというと、入れ子構造、重層構造、ところてん構造を具現化した神様の愛の姿です。だから一大循環の姿そのものが先生のお誕生日になっているということなんですね。だから先生が一大循環、マグトの神様は一大循環の姿となって現前と今ここに増します、新たな全徳の無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱいってこうおっしゃったわけですけども、その新たな全徳の無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱいというのが、マグトの神様の愛の姿そのもので、それを一言で言うと一大循環の姿で、それを数例で言うと8ということです、
はい、ありがとうございます。次の質問です。因果症を唱えることと呼吸を合わせて宇宙神ありがとうございますを唱えることが内祈りであるということが分かりますが、誠のプラスの言葉を駆使する自分から始まる誠の自分の16項目を繰り返し言うこともやはり内祈りであると判断してよろしいのでしょうか。
はい、その通りです。はい、
次の質問です。何年も前のことになりますが、自分の身内の一人が自殺しました。 自殺をするとやはり地獄に落ちてしまうのでしょうか。成仏する手助けとして今からでも自分からその人を思い浮かべながら印花書を唱えることは良いことでしょうか。よろしくお願いします。
まあ、あの自殺という言葉なんですけども、あの自殺にもいろんな種類があるんですね。で、あのあちらの世界から引きずり込まれて形の上で自殺になっているというのが大半なんです。でもっと言うと、その自殺をマイナスと見るところがね、すでにあの誠のプラスの言葉を駆使する誠の本心の自分からちょっと外れるんですね。で要は何かというと、あの例えば本当に自殺という形を取られたとしてもね、それは本当に多くの人のマイナスを身代わりとなって背負われて自殺という形を取られた。でその身代わりとなって背負う姿が仏教的に言えば観世音の姿で、まあ先生流に言うと、あの相手の中に入っていくという姿なんですよ。だからあの昔先生から病気治しの技を教わったことがあるんですけど、その時に病気の人の背負ってるいろんなマイナス以上のものを自分が背負って相手の下に立って、そして祈ることによって初めて相手の病気が消えるということを、まあ、教わるわけですけども、それ観世音の働きなんですね。あの千手観音の働きと言うんですけども、であの形の上は自殺なんですけど、実際は観世音の働きをみんなしてるんですよ。例えば殺人をした人、殺人者って地獄をするんじゃないかって言うんですけど、殺人という一番のその立場をね背負って、で何十人何千人の人の分、何億人の人の分の殺人という思いを背負って具現化して消されたというだけなんです。で自殺も一緒で、何億人分の人の自殺の思いね、要するに生きてたってしゃない、もう早く死にたいわという思いを背負って一人消された形なんです、本当は。だからそれがあのマイナスに見ちゃうとね、あの人弱いから自殺してしまったんやとこうなるわけですよ。でも実際は違うんですね。だそれが分かれば、あの全ては神様の恩働きってなっていくんです。でなんでそう見れるかというとね、それは自分が誠の本心の立場に立っていれば、誠の神様の立場に立っていればそう見えるんです。で求める側の心に立っていたら、あの人自殺して苦しんで地獄落ちたわと、だから助けに行かなあかんわと、こういうふうになるたったそれだけなんですよ。だから どこの立場に立つかな。ほんで誠の本心の自分という誠の神様の立場に立つためには、絶対の中心に立つとも、そう責任者の立場に立つとも言いますけど、立つためには一番簡単にはね、印花書を奉納するだけ、あるいはさっきの16項目でもいいです、あるいは宇宙神ありがとうございますの祈り言葉でもいいですけども、それを奉納するんですよ。なんで奉納というかというと、自分が印花書を読むと言ったらもうそれは奉納ではない、わかります？求める心なんです。自分が宇宙神ありがとうございますって祈ると言ったら、もうそれはこう祈るからなんかよくしてくれていい、求めてるのね。でそれはマイノリじゃないんです。で求める側の小さい肉体の自分だから、ただただひたすらね、例えば印花書だったらその意味を分かるとするんじゃなくて、淡々と捧げたら、奉納したらいい。奉納してると誠の神様の側に自分が立てるんですよ。なんでかというと、先生と神様との約束事なんです、印花書はね。でこの印花書を読むときは本心の座に引き上げるよ、本心の立場の自覚を与えるよっていう約束なんですね。でもちろん宇宙神ありがとうございますもそうなんですよ。でもあの印花書が一番あの神様側から言うと引き上げやすいんです。なんていうと時間があるじゃないですか、読む時間がね。だからなんですけども、その立場に立つことによって、印花書を奉納することによって、宇宙神ありがとうございますを奉納することによって、初めてね自殺する方の完全菩薩としての働きが分かるようになります。ありがとうございます。
ありがとうございます。次の質問です。神社に印花書を奉納させてもらっていますが、本殿の少し奥左右に祀ってある 矢をよろずの神様はどのようにさせてもらったらいいのでしょうか。本殿だけ奉納させてもらっていたら、その敷地内にある全ての神様が本来の働きを 100% 発揮できるようになっていることでしょうか。よろしくお願いします。
はい、基本的にはその通りです。しかし拙者というのがありますわね。でその小さいお社の前行ってもお祈りしたいな、印鑑書を奉納したいなと思った時はしてください。でも無理に全部しなくちゃいけないではないんです。だから十自在心を持たないといけないんですね。で十自在心というのは絶対の中心に立つとか、また創世記の立場とも言うんですけど、その十自在心をどうして持つかというと、先ほどの印鑑書を奉納するところで出ます。だから印鑑書を奉納してたら自然にね、あそこも行きたいと思うか、もうこれでいいっていうのが出ますから、それに従ってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。次の質問です。200人のマイノリ人につながるには、知り合いや同僚に誠の神様を直接言葉で伝えることをさせてもらった方がいいのでしょうか。
それはダメです。何がダメかというと、すでに祈ってる、悟ってる、救われてるというのが毎度の基本なんですね。だからその言葉で伝えるというのは、お前らまだ祈ってないやろ、あんた方祈ってないじゃないですかってマイナスにすでに見てるわけですよ。でマイナスに見たら永遠にマイナスが続くの。だからもう言葉でどうこうじゃなくて、相手の中に立って祈るというのが大事なんです。で相手の中に立って祈るというのは、自分があったらダメなのね。自分が消えると、自分に誠の神様が降り立たれて消えた、無色透明ならないと誠の神様は降り立たないんですけども、無色透明になるというのは自分が消えるという。で自分が消えて無色透明になれば、自動的に必要な人のところにも誠の神様は自分を通って立たれるわけです。でお祈りしていただける。でそれをこの世的に具体的に何かというと、印鑑書を奉納するとか、宇宙神ありがとうございますを奉納するということになるんですね。だから神様が一両二両されてるからだけで、あとはお祈りをひたすら途切れずに続けていくということが大切です。すると勝手にて神様がいいようにされてどんどん変わります。怪我するじゃないですか。だから外から薬塗ったってね、治らないでしょ。中からしか治らないじゃないですか。一緒なんですよ。中からしか前乗りしないので、みんなすでに悟ってるので、悟ってる種を持ってるわけ。表面から見たらね、すでに悟ってるけど種として表面から見えるわけです。でそれを水を与えて肥料を与えるのが印鑑書を捧げること、宇宙神ありがとうございますを捧げることなんです。ほんだら自然に開く花のごと、時来て目覚む神心って五節の歌があるんですけども、自然に神心、誠の本心の自分が皆さん花開いてくるんで、だから悟りを開くって日本語では言うんですよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。次の質問です。神棚のある家とない家がありますが、毎年、祈願札を内子の神様からもらっています。月はじめ、お水、お米、お酒を備えています。この習慣は必要でしょうか。
続けてもいいし、やめてもいいです。でそのお水を米を捧げる意味がね、分かったら自然に続けたくなる。どういうことかというと、神様からは無限の無限の命と恵みをいただいてるんですね。それの象徴というのはお米とお水と塩なんですよ。でそれをいつもいただいてる、ありがとうございますというのを具体的に一瞬しあなたに再自覚するために、一日の始まりにお米と塩と水、尊敬って風習違いますけども、を神様からいただいたという形でね、するんですよ。だから仏壇でも神棚でもそうで、神棚でもそうですけど、こっちに向けて備えるでしょ。神様に差し上げないと向こう向けないから、それは何でかというと神様からいただいたという再自覚のためです。でいつもいつも無限の恵みをいただいてありがとうございますという意味でしますから、それを前乗りずっとできてたらわざわざ形にしなくても自覚できますけども、それを何て言うんですかね、前乗りの一日の初めの きっかけとしてしてるんであれば続ければいいと思うし、あとは自由自在です。ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、次の質問です。11月の勉強会のお話の中で、例えば仕事で上司からマイナスを受けてカチンと来てしまったなんてひどい上司と思いつつ怒りは収まらない、そういう時はそういうものを取り込んで前乗りするということでした。そのことを思い出したり、また続くとしても新たに前乗りと教えていただきました。これは神様が一番良いようにされているので、現状には一切不平不満を言ってはいけないとは少し違ってくるように思います。一度は思いを出してもいいのでしょうか。出してそこから前乗りへの続けていけばよろしいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
これはね、誠の本心の自分の立場にいつも立ち続けるために前乗りしてるわけですけども、なんで相手の言うことに引っかかるか、あるいはあの美味しい食事を食べたいなと思うかとかね、まあお金を儲けたいなと思うとか、人によっていろいろありますけども、それ引っかからないとね、相手の側に立って祈れない。まず引っかかって、その縁石を使って相手の中に降り立つの。だから引っかかっていいんですよ。引っかかった後どう祈るかだけ、うん、だからカチンって来てから祈ればいいんです。で前も言いましたけども、悟りの心境というのはこの明鏡止水のごとしでね、シーンと静まり返ってるのが悟りの心境だとみんな勘違いしてるんですよ。でも本当は悟りというのは自由自在心なんです。で自由自在心って何かというと、絶対の中心という無限大に広がった自分のことなんですよ。で無限大に広がった自分にとったら、その何が起こったって大したもんではないんです。例えばアリさんにとったらこの水たまりが大洪水じゃないですか。でもちょっと大きい人間にとったら水たまりでしょ。でこれがもっと大きいゾウさんだったらもう全然気にならないね、いう感じじゃないですか。それが無限大の自分だったら痛いんだけど痛くないんです。痛いんだけど気にならない、平気なの。だからこれから先生の働きをね、皆さんにしていただきます。それなんでかっていうと、以前質問があったんですね。松下先生の後を継いだのは川上かっていう質問があったら違いますからね。これ忘れないように、皆さんが先生の後を継ぐんですよ。皆さんが宗介さんの自覚を持って先生のお仕事のお手伝いをするの、ね、でその時に今言ったように相手の中へ入って祈るというのは相手のもんを背負うじゃないですか。だからいろんな痛みや悲しみを自分は感じるんですよ。感じるけど肉体意識のあいつとこいつという小さい自分だったら辛いの。でも無限大に広がった自分、誠の神様の立場から見た自分だったら辛くないの。わかります。そういうことなんですよ。先生がね、悟っておられたのにずっと病気の姿を取られて、痛い姿を取られて、最後は血の涙も流されたじゃないですか。でそれ悟ってる人なのになんでってなるわけですよ。わからない人から見たら、それは小さい意識の人から見たらね、悟ってるのに病気の姿を取っとるやないか、あれ嘘ちゃうんみたいなことですよ。でも本当は違うのね。相手のものを背負って自分の肉体を通して消すんです。でこの肉体を通さずに消すのはこのゴマです。だからぜひゴマに来てください、お願いします。ゴマが一番楽だからということでお願いしてますけども、ゴマのない時は自分の肉体を通して消すの。でも肉体を通して消す時でも意識が大きかったら耐えれる、気にならない、そういう意味です。質問の趣旨これでいいですかねいいですか。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。次の質問です。ゴマに友人を誘いたいのですが、なかなか日程が合いません。普通の日にここへ連れてくるのはゴマ当日と同じような働きがあるのでしょうか。よろしくお願いします。
はい、それはないです一言ではありますけどこの例えばここはオーケストラの会場だと思って だからオーケストラの団員が来て演奏してるときは音楽なくでしょ。でも団員がいらっしゃらないときは単なる会場じゃないですか。もちろん聖地ですけども、このごまの時の働きはしないんですよ。だからぜひね、まあ時間合わないときはそれはもう縁なしと諦めたらいいんですけど、このごまの時に来てください。でごまの時に来るとで何がいいかというと、ちょっとしか前乗りできない人でもね、大きな前乗りをさせてもらえるんです。自覚はなくても。でその大きな前乗りの体験が必要なんですよ。だからごまに参加してたら自然に何が一番最初に起こるかというと、過去をつかまなくなってる自分に気づくんです。自覚は来ないですよ。でもハッと気づいた時に、ああそういや昔あんなことされたけど気になるようになってるわっていう感じですね。それがごまで最初に出てくる効果です。で過去をつかまなくなったら前乗りなんですよ。ね、あいつにあの時やられたからもうずっとそれが気になってお祈りもできへんねんって言うというのは前乗りでしょ。でもそれが気にならなくなったら前乗りできた。だからまず過去をつかまなくなることが大事なんですけど、それをごまに来てたら自然につかまなくなりますので、ぜひごまの時にはおいでください。ありがとうございます。
ありがとうございます。事前にいただいた質問は以上です。では会場の皆様からの質問があればお願いいたします。ないようであれば川上さんよろしくお願いいたします。
はい、マイクで
先月、友達が来てくれたんですけども、ごま滝に来てもらって、だんだんのめり込んでいって川上さんのテープとか聞いていったら、すごい宇宙人ありがとうございますって言ってるんですけども、旦那さんがもう焦って、そんな危ない宗教やとか言うて、で今もう隠れキリシタン状態でもう旦那さんに隠れてお祈りをしてこれでいます。その隠れキリシタン状態のお祈りでいい、はい、
隠れありがとうございますでいいと思います。神様は全知全能で無限力ですから、声に出す必要もないし、心で祈ってるだけでいいんですよね。だから神社で奉納させてもらう時でも声に出さずに心の中で読み上げてくださいってお願いしてるんですけども、変な宗教ってみんな思われるのはね、いらんお金取られるんじゃないかっていうことですよ。だからね、ここではいらんお金会費はないですから、ただごまの資金としてどうぞお使いくださいという自由意志のね寄付はあってもそれ以外ないんで、まあ変な宗教とは思われにくいと思うんですけどね、それでも思われた場合はどうぞ隠れありがとうございます状態でお願いいたします。
ありがとうございます。
あと、いいですか、質問、
他に質問のある方はよろしくお願いします。
どっちでも。
ありがとうございます。私 の, その個人的な特性で、その座って心の中でありがとうございますとお祈りすることは、ありがとうございますとお祈りをしながらごまをかくという方が私は集中できるし長時間できるんですけれども、最初は1時間祈って、その上で書くというのが原則ということでっていうことを最近知りまして、今私のやっていることはどうでしょうかこれでもいいでしょうか。
自由自在にやられたらいいんですけどね、先生のお話で1時間祈って1枚書きなさいって言ってるんですね。でもその最後に1日24枚書きなさいよっておっしゃってるわけですよ。 ちゃんとね、要するにお祈り飛び出したらダメだよ、でお祈り飛び出さない限りはどんどんごまぎを書いてくださいよということだったんですけどね。そこのとこが大事なんです。でその24時間お祈り飛び出さない方法として先生は呼吸に乗せなさいということをまあ録音でも言われてるんですけどね。でそれをちょっとそこの部分を強調してお話しさせてもらってますけども、まず基本はひたすらお祈りすることなんです。それは声に出した方がしやすい人は声に出せばいい。ただ宇宙神ありがとうございますと一瞬新たに受け直すことが必要なので、もし宇宙神ありがとうございますと祈り続けてて、なんか祈り言葉に飽きたら、その時は引火書を読んでくださいということをお願いしてます。だからただ闇雲に宇宙神ありがとうございますと言い続けたらいいんやろというのは違います。一瞬新たに受け直すということが大事なんです。その1時間ひたすら祈ってごまぎ1枚というのも同じなんですよ。1時間ひたすら一瞬新たにありがとうございますと受け直すことによって初めて 1時間途切れずにありがとうございますが言えるんです。で初めてごまぎを書かなくちゃいけない。で本当はそれをすることによってどうしても途切れるんですとかという質問が来るのを先生待ってたんですけど来なかったんで今の状態になっています。で僕が代わりにしゃべることになってしまったんですけども、ともかくごまぎがねすごい大切なことだというのをねもう一度再認識していただきたいですね。ごまぎには重層構造、入れ子構造、ところてん構造の詩を込めてあるんですよ先生が。だからごまぎを書けば自分の演者一切合切がみんな救われるんです。で書くごとにそれで救われた演者は助ける側に回ってくれます。ほんだら次の演者が来ますというふうにどんどん押し寄せてきますので、ひたすらごまぎをかけるときは時間がある限り書き続けてください。ともかく書き続けてください。それが深い迷いになります。先生が結局ごまぎをねなんで作られたかというと、なぜごまぎを作られたかというと本当は肉体がごまぎなんですよ。だから肉体がひたすら祈ることによって大きく変わるんです。でも肉体側をひたすら祈らすだけの力をみんな持ってないから、ごまぎに移し替えてですね、で前乗りになるようにされた。ほんで前乗りが自信なくてもごまぎを書いたらそれは前乗りになるんだよって先生おっしゃってくださったから、それを素直に入って受けられた人はごまぎを書き続けたら深い前乗りになります。でも心の隅でねこんなん書くぐらいで前乗りになるんって思ってたらその通りになります。もういかに先生の言葉を信じきれるかどうかだけです。だからぜひね先生がごまぎ書いてるときは深い前乗りなんだよっておっしゃってくださってるんですから、いらんこと考えずにねひたすらごまぎを書いてください。ほんだらそれだけで深い前乗り体験ができます。そしてここで燃やしたらもっと深い前乗りの体験ができますので、どんどんごまぎを書いて毎月ここへ持ってきて燃やしてください。お願いいたします。いいですか。まだ
その1時間私の1時間にもう100枚とかそんな感じになってもも
ういいです。
いいですか。
はいはい、自由自在にやってください。
はい、安心しました、はい、ありがとうございます。
皆様からの質問よろしくお願いします。
ありがとうございます。ほんならお話しします。まずね今月この5万までに来たことで一番答えたのは先生の後を継いだのは川上かという質問だったんですね。もうそれ本当大きな勘違いでね、先生の後を継いだのは皆さんお一人お一人なんですよ。だから先生は創世記者の自覚ということをね最後の方はもうしつこく教えられた。それをどんだけ深く受け止めるかどうかだけですけども、みんなマグトン神様そのものとして先生の働きをしていかなくちゃいけないんですよ。ただ慣れてないからいろいろあるからそのいろいろな分の説明はしますけども、皆様お一人一人の前乗りが必要なんです。もうこれだけはねぜひ分かってください。オーケストラでいうとねどの楽器一つ抜けたって音楽として成り立たないでしょ。だからその形の上で深くお祈りしてようが浅くお祈りしてようが皆さんの前乗りが必要なんです。それがないとうまくいかないんですよ。それをね理屈抜きに分かってください。 で先生の後を継ぐのは皆様方お一人お一人なんです。それを分からないと本当の前乗りにならないの。先生お一人が前乗りされてる、天皇陛下お一人が前乗りされてるとはダメなんです。皆さん全員が前乗りするようになって初めて本物なんですよ。それをねもう理屈では説明できない。なんでかというと一大循環の姿そのものとかそれなんです。一大循環の姿というのはどんどんどんどんもうその下座に下座にねもう下へ入り込んで支える働きばっかりが続くと一大循環の姿になるんですけど、その一人一人の働きはね大きな働きも小さな働きもいっぱいあるんです。いっぱいあるから一大循環なんです、ね、だからお祈りがちょっとしかできないでいいんですよ。ちょっとしかできないでもするんです。だからそれがね支え合いになってお互いが融合一体化して大きな色になるんです。で大きな色になったらちょっとしか祈りできない人でも大きな色に変わるんです。でもそれをね もっと楽に簡単にするためにゴマがあります。だからゴマに来てね祈ってください。ほんだら本当に深い前祈りが理解できるようになります。実感できるようになります。それをね分かってください。宗教じゃないからねここはその誰かが後を継ぐということはないんですよ。ただ代表者としてはマーさんがいますけども、それだけのことです。この世的な代表者として誰か立っていただくといいから町田先生とマーさんがいらっしゃる、それだけです。せやけどその本当の中心は皆さんお一人お一人なんです。それ忘れないでください。誰かが中心だと言ったらもうそれは単なる宗教であって前のりじゃないの。もうそれは今までの宗教が散々やってきて失敗してきたことだ。先生が大久日の御事様と約束してね、大久日の御事地球霊王様がもう人類はダメだからがん細胞だから一旦ご破産にしてやり直すって言われたことをですね約50年ほど前の話です。これは50年ほどの前の話だけど、先生と大久日の御事様で話し合いがあってですね一旦待ってくれと、全て私の責任でするからということで先生の責任でここまで来たんだ。でもういよいよ先生お一人の祈りではなくて皆さんのお祈りで前祈りで本当の大久日の御事様との約束を実現する時が来たんだ。だから先生はね皆さんが先生に頼らないようにあっちに行かれて、あっちから再び皆さんの中にお一人一人に降り立たれて前祈りされるわけです。それを受けてですね皆さんも総責任者として前乗りされる、それが大事なんですね。自分は関係ないんだというのは一切ないんですよ。この写しようでもそうでしょう。例えばご飯食べるのでもね、農業されている方が作ってくださったお米があって初めて食べれるわけじゃないですか、ね、自分一人だったら自分一人田んぼを作って苗代を作ってて全部してねやらなくちゃいけないじゃないですか。この写しようというのもお互いに支え合って生きてるんですよ。わかります？だからもう誠の神様の世界というのはもう支え合いの極地なんです。だからぜひね支え合うんだということ、支え合うというのはお互いに誠の神様を与え合う、それだけなんです。誠の神様の働きを与え合うんです。そしたらこの地球は絶対平和になるんですよ。誰一人ねお祈りしない人がいてたら崩れちゃうの。それね堤防で言うとねありの穴一つで堤防崩れるって言うじゃないですか。そういうことなんですよ。全部が必要なんです。全部が必要なの。だからもう誰が中心とかじゃない、みんなが中心なの、ね、だからそれをねもっと自覚してください。ほんで自覚するためにねぜひこのゴマに来てください。ゴマに来てなんかわからんけど宇宙神あるいは説で祈ろうでいいんですよ。それで初めて深い前のりに変えてもらえるの。だからゴマギもね普段は悩んだ時はゴマギ変えてください。痛い時はゴマギ変えてください。ほんでそれを持ってきてここで燃やしてください。それで一気に変わっていきます。もうね病気を治してほしいとかねそんなんいいじゃないですか。病気治したってね150年経ったら死ぬんよ長く生きても150年経ったらみんな死ぬの。じゃあこの150年のために何のためにこの世に降りてきたかというと、それはね前乗りするために降りてきたの。ただ前乗りだけだったらちょっと面白くないかもしれないからということでねいろんな遊びとか楽しみをもらっていますけども、でも 一番の楽しみは前乗りなんですよ本当はね。だからあの私前乗りあの人にできてるわというレベルの時はまだ前乗りになってないんです、うん、まあ前乗りの免許証をもらったぐらいなんですね。呼吸に宇宙神ありがとうございますね乗せようって思ってる乗せてるっていうと時点はまだマイノリーの免許証を持った時代になる。で車でもそうでしょ、免許取り立ての時はうまく車運転できないじゃないですか。一緒で免許取り立てのマイノリーなんです、はっきり言うとね。でも何が変わるか、どうして変わるかだけなんですね。だからどうして深いマイノリーにするんか、それだけに尽きるんですよ。で自分は本当は深いマインドになってるのか待ってないのか、どこで判断したらいいのということですよね、要はね。だからそれはもう一言で言うと、本当に眠たい時でもマインドしたい、マインドする方がいい、寝るよりね。本当にお腹空いて何か食べたい、もうお腹空いて何か食べないともうダメだという時でも、それよりマインドする方が楽しいってなったら、かなり本物のマインド、本物の悟りです。だからぜひその判断基準を持ってね、まだまだ前乗り以外にしたいことが優先順位に立つんだ。それ要するにあのまとめて言いますと、最優先順位に前乗りが来たらいいんですよ。ご飯食べるよりも寝るよりも、なんか歌いに行くのもカラオケ行くよりも前乗りしたいってなったら本物です。でも前乗りちょっと置いといてご飯食べに行こうとかねちょっとお風呂に行こうとかあのいう間はあのまだまだ免許取り立ての状態なんです。だから以前言いましたけど、祈りに始まって祈りに終わるんだというのはそういうことなんです。最優先順位が祈りだから、終わりも祈りなんです。だから祈り以外にやりたいことがある間はまだ免許取り立てだと思ってね、あのひたすら祈ってください。ごま木を書いてください。そしてごまに参加してください。ほんだら自然にね、本当に自然にもう前祈りが最優先に来ます。で最優先に来ないとダメなんです。その前乗りが最優先に来る人が200人来たら、もう一気に世界が変わるんですよ。そこまで目標を持っていきたいと思いますので、あのまた来月お会いできることを楽しみにしています。ありがとうございます。
川上さんありがとうございます。
ありがとうございます。12月のごま焚きに集まったごまきの枚数は64,009枚でした。ありがとうございます。この後裏の方で奉納がありますので、お立ち寄りください。それでは
そうか、
気をつけて
ちょっとあのごまきはですね100万枚に今年届かないんですけども、枚数はあの気にすることはないです。でもあのごま木はどんどん作り続けて用意しておかないとあっという間に足らなくなりますから、あのまず皆さんの前乗りから始めたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます、お気をつけてお帰りください。